どうもヤーマンです。
どうもハリーです。
この番組は教育会社を経営しているハリーとデザイン会社を経営するヤーマンがお届けする仕事に役立つ情報をゆるく紹介する番組です。
はい、
ハリーさん、
はい、
突然ですがトロッコ問題出していいですか？
あ、いいですよ。
自動運転車が突然不慮の事故でブレーキが故障し、
うん、
自動運転ね、
うん、
右に曲がれば高齢者が亡くなります、
うん、
左に曲がると子供が亡くなります、
うん、
ハリーさんならどちらを助けますか？
あー、本当にトロッコ問題だあー、
これ正解ないんでね。正解はないです。
どっちかしかないですか？
はい、
まあまあどっちか選べと言われたら右行きますか。
右ですよね。あー、はいはいはいはい、なるほど。いや、これね、マサチューセッツ工科大学のメディアラボ研究チーム、これなんか MIT っていうところらしいんですけど、うん、まあここが研究しているトロッコ問題で、この人工知能を搭載したこの自律走行車、まあ、要は自動運転の車ですよね。これが事故に直面した時に、はい、一体誰の死を選ぶべきなのかって問題に対して、
うん、
こう世界223カ国の約4000万人を対象に調査した、
うん、
研究があって、
すごいな。
で、まあこういった、そうそう、こういった危機的状況での倫理観っていうのはその万国共通なのかどうかみたいにね、
うん、
調べたデータがあるんですよ。
なるほど。
これね、うん、MIT、 そのマサチューセッツ工科大学のモラルマシーンっていう研究ですね。これ調べてみてもらったら出てくるんですけど、
うんうん、いやでもこれ本当に ねそのやっぱどっちかを引かざるを得ないっていう状況は絶対あるわけですからね、
う
ん、
そうですよ、絶対あるわけですよ。
だから人工知能にアルゴリズムを入れておかないとっていう瞬間がまさに今来てるんですよね。
まさにもう今 そこまで来ちゃってます。
怖いな。
怖いっすよ、
うん、
まあ、それをね設定しないとこの自動運転っていうのは実装できないわけであって、
はい、
絶対に乗り越えなきゃいけないものではあるんですけど、
うん、
でこのモラルマシーンっていう研究が、まあ、この絶対に誰かが死んでしまうっていう13パターンのシナリオがあるらしいんですよ。
お、そんなにあるんですか？
そうそう、例えばこう有名なやつで言ったらさ、右に行くと5人死んじゃって、
はい、
左に行くと大切な誰か1人が死ん、自分の大切な1人が1人死んじゃうと、
はいはい、
どっちを助けますかとかいろいろあるじゃないですか。
ああ、それハンターハンターのハンター試験で聞かれたやつ。
そうそうそうそう。
沈黙。
聞かれた。
それが答えだ。
聞かれてた
ことでしょう。
沈黙が答えって言ってやったね、そんなの。とか、その左のその5人のうち3人が犯罪者経験が、犯罪者経験があったりとかね。
そう、いろんなパターンがある。そういう要素ね。はいはい、ありますよね。
そういう要素
があ
った時、そう、ペットがいるパターンとかね、自分の子供だったパターンとかね。
ああ、でも僕それね、多分その研究参加してますわ。その4000万分の1だ。
あ、本当に？
それね、答えたことあります。なんかネットで募集してたんで。
あ、そうそう、ネットでやってて、
なんかイラストがあって2つあって、なんかその本当にお じいさんとおばあさんが歩いてるとか、子供が並んで歩いてるみたいな、どっちを行きますかみたいな質問出るこっちかなっつって答えましたよ。
そう、あれ匿名で答えれるんでね。
うん
うん、でまあ約4000万人という対象に膨大なデータを取ったらしいんですよね。
はいはい。
でこのモラルっていうのが国によって大きく違ってて、まあ、これ非常に勉強になるんですけど、
うん、
この助けるのは子供か大人かって問題にだけ絞れば、
うん、
こう世界的に見て、儒教が浸透している中国や台湾や韓国や日本では高齢者を優先するんだって。
おお、そうなんだ。
みたい、データ上。これ意外ですよね。僕もあのハリーさんと一緒に、あの右行くと高齢者が亡くなって、左に行くと子供が亡くなるっていうと、僕も右を選んじゃう、子供を優先
まあまあ
しちゃうパターンなんですけど、
ね、
僕も
そういうことをね、選びたくはないですけど
選びたくはないですけども、
うん、
てっきり僕日本もそうなのじゃない、日本全体でもそうなのじゃないかなと思ってたんですけど、まあ、年齢にもよるかもしれないんですけどね、
うん、
まあ、そういう結果が出たと、
うん、
で、キリスト圏ですね、主に、はい、アメリカとかヨーロッパとか、まあ、その辺のいくつかの国とあと中南米ですね、あの下の方、
うんうん、
ブラジルとかコロンビアとかチリとか、
はい、
あの辺の国の人たちは、まあ、個人主義的な国とは言われてたんですけど、そういう国では子供を優先する傾向があると。
へー、面白いですね、
うん、これ面白いんですよ、
うん、
でこの MIT ね、マサチューセッツ工科大学のメディアラボの研究者が、このワイヤードっていうメディアあるじゃないですか、
はいはい、
あれの取材に対して、日本は世界で最も功利主義的ではない国、
功利主義的ではない国、
功利主義的ではない、功利主義って
リター的ってことですか。
そうそうそうそう、
うん、
功利主義ってなんか全体の幸せを優先する、
あ、そうなの、
みたいな感じじゃない。これ難しいよね、俺も調べたんですけど、まあ要は、ここで言ってたのは、日本では人数よりも誰かを助けるっていうことを優先する国らしい。
おー、誰かを助ける、
だから5人、うんうん、左行くと5人死んじゃう、右行くと大切な誰かが死んじゃうって言うと、右、みんな右の方選んじゃうよね。選ぶっていうのは右の人を助けると。
はいはいはい、
世界ではそうじゃないらしいんですよね。その全体のいい、その、はいはいはい、その倫理観的に自分の個人的な思いでたくさんの人、命を殺すのはダメだって思うらしい。
へえ。
日本ってその人数よりも誰かを優先する傾向があるらしい。
へえ。
それをこの研究者は、あの、功利主義的ではない国、最も功利主義的ではない国というふうにコメントしてたらしい。
へえ。
これも意外ですよね。
すごいな。
意外じゃないですかこれね。
うん。
はい。まあね、ちょっとまたリンク貼っとくんで、興味のある方ぜひこの記事読んでほしいんですけど。
うん。
まあちょっと前置き長くなってしまったんですけど、今日このテーマじゃないんです
よ。え、違うの？この話しましょうよ。もうサンデル教授の話もしたいな。
トロッコ問題ね。まあそんなね、あの、功利主義的ではない国と言わしめた日本が抱える大きな大きな問題ですよ。はい、
うん。
少子高齢化問題がまたかと思ったでしょ。
またか、はいはい、
またかと思ったでしょ。これね、もう言い続けますよ。
もう話すことあります？
ありますよ。
ありますか。
まだまだみんなのね、危機感意識のそのリテラシーが低いから、
あー、はいはい、
上げていきましょう。
上げていきましょうね。
上げていきましょう。もういよいよっていうか、もうすでにっていう状況なんですけど、
うん、
もう深刻みたいですね。で、
うんうんうん、
なんで、僕がこのトロッコ問題を出したかっていうと、それが悪いかいいかは置いとくと、うん、とりあえずね、この番組でそれを、これが悪い状況だっていい状況だっていう判断するものにしたくないと、
うん、
まあとにかくこういう状況ですっていうのを。
ああ、でもそれはなんかちょっと関連するところあって、その結構子供向けの政策を手厚くするか、うん、高齢者向けの政策手厚くするかで、やっぱその、うん、結構選挙のなんてマニフェストにもその反映されてくるじゃないですか、うんうんうんうん、でどっちを選ぶのかみたいなところでね、
う
ん、やっぱまだまだ高齢者優先多いっていうのがさっきのデータとも一致してるなという。
いや、そうですよね。で、うん、実際に世界では高齢者の方が優先する国もあるっていうことですから、
うん、
今の日本がね、まあ僕の立場から言うと深刻な問題だなと思いますけど、
うん、
実際体感的にいい国だなと思ってる人もたくさんいますから、
はいはいはい、
そこの判断は置いといて、今現状どうなってるかってことですね。
うん、
ちょうどね、言葉ちょうど先月9月15日に発表されたデータで、はい、日本の80歳以上の高齢者が1259万人となり、日本人口の10人に1人が80歳という状況になりました。
へえ、10人に1人が80歳以上、
これすごいよ。10人に1人が80歳以上ですよ。
ほうほうほう。
だからまあみんなサッカーしようぜって言って、1チーム10人に分かれようぜって分かれたら、1チームに漏れなく1人以上の80歳のおじいちゃん入ってくるんですよ。
ああ、でもそう聞くとまあそうかって感じもするな。
全人口で見たら10人っていうのがあれだけどね。
うん、それがなんか他と比べてやっぱ多いってことですよね。
あ、
外国と比べると、
多いです
ね。はいはい、
世界第1位です。
あ、第1位ですか。
第1位です。さらに65歳以上が3623万人。
おお、4分の1ぐらい。
全体の3分の1。そうですね。全体の人口の 29.1% なんで、3分の1ですね。
ああ、はいはい、30%。
はい、
うん。
だからまあ、さっきのサッカーチームでいくと、1人80歳のおじいちゃん、まあ、2、3人が うん、65歳のおじいちゃんと、おじいちゃんじゃないよね、65歳ってもうもはやね、
うんうんうん、
だからまあさっきも言ったようにこの高齢者割合っていうのが世界1位なんですよ。でまあ今何が起きてるかというと、まあ、その人口グラフで言ったらもう完全にこの逆ピラミッド、逆ピラミッドっていうかな、うんうん、逆三角形状態よね。
はい、
まあ当然のごとく働く高齢者の人数も増えていて、就業者の7人に1人は高齢者みたいですね。
おお、はいはい、
うん、まあでもそう言われたらそうですよね。なんか大きい組織とかでさ、
うん、
とりあえずなんか会議で7人ぐらい集まったら、
うん、
もう 3,4 人ぐらい、
まあそうですよね、
おじさんですもんね。
うん、
まあ企業っていうその組織の構造上そうなるのは、会議とかだとそうなるとは思うんですけど、うんうんうん、まあ、その日本全国の就業者という視点から見ても7人に1人は高齢者になっていると。だからまあ10人に1人が80歳以上っていうのもまあまあ衝撃だったんですけど僕は、
うん、
65歳以上が3割っていうのもまあまあですよね。
まあまあですね、
まあまあですよね、
うん、
でこれに続いてその第2位、高齢者の第2位がイタリアで 24.5% だって、65歳以上のね割合の。
はいはいはい。
で3位がフィンランドだって。
フィンランド意外っすね。
うん、 23.6%。 でまあこの状況はさらに今後も続いていくだろうと、
うん、
予測されてるわけで、
はい、
まあそのさらにさらにこの来年以降ですね、来年以降段階の世代、
うん、
日本がグワッて経済成長した時、あの人たちが30代40代の時ってグワッて日本が成長したんですけど、
はいはい、
今そうやって日本のために働いてくれた方々がですね75歳以上になります。
うんうんうん。
なんでまたこのポコッとした山がぐっと75歳以上になるんですよね。
お
こ
れから。
で今日本ってこの段、そのさっき逆三角形って言ったけど、この段階の世代がぷくって、膨らんでてちょっと へこんでて、段階ジュニアっていう世代がいるんですよ。
うん、
そこでまたぷくって膨れてるんですよね。この2個のウェーブがあるんですよ。
2個のウェーブがね、
2個のウェーブがあるんですけど、この段階ジュニアっていう世代の人たちもついに65歳以上になります。
段階ジュニアって別に段階世代の子供ではないんだ。
じゃないです。
はいはいはい、
そう、段階ジュニアってその世論的に呼ばれている人たち。
ああ、1世代下っていう意味なんですね。じゃあ
そうそうそうそう。なんでその大きな2つのウェーブが65歳以上ってなると、今のまあ今65歳以降でも働いてる人多いですけど、
うん、
一応まあ定年迎えて皆さん引退されるってことなんで、
はい、
高齢者の比率がまた一段引き上げられる見込みなんですね。
はいはい。
もうそうなってくるとね、なかなか私たちの子供たち世代のね、
うん、
社会福祉の問題ってすごいきつくなってきますよね。
そうですよ。
うん、だからこの人たちが90歳とかさ、段階ジュニアの人がたちが今度70、80とかってなるときって社会福祉どうなんだってね、うん、思いますけどね、
うん、うんうん。
でまあそんな子どものことについても、出生率ですね、出生率については、女性1人当たりが生涯で産む子供数を示す合計特殊出生率 1.26 で7年連続で過去最低。
1.26、 はいはいはい、
7年連続で過去最低。
うん、
いやそもそも出生する女性の年齢も上がっていくので、上がっていってるので、もうこのまま少子高齢化はかなり加速するんじゃないかと。
はい、
だからさっき言った子供たち世代の社会福祉もまあえぐいことになるっていうのが予想されますね。
うん、
まあこの危機的状況を抱える日本のこの大きな問題なんですけど、
うん、
あの世界を見ますと出生率を引き上げたことでこの危機的な状況を脱した国があります。
おお、引き上げられるんですね。
どこだと思います？引き上げられた
中国じゃない？
あ、中国も結構今深刻ですね。
あ、そうなんだ。どこだろう？
フランスです。
フランスなの？
フランスがね、あのすごい今さ、ひろゆきとかもなんか言ってるよね、ネットとかで。昔か、一昔前になんか子供産んだら1000万とかさ。
あ、はいはいはい、
言ってたじゃないですか。
うん、
フランスがまさにそういうことや、まあ、あの人ってさ、ひろゆきってあれやもんね、フランスに住んでるもん
ね。フランスに住んでますね。
あ、フランスって今その辺むちゃくちゃ手厚く あの手打ってその危機的出した危機的状況を出した国って言われてるんですけど、
うん、
フランスではね3人以上の子供を育てるとものすごい減税を受けれるらしいですね。
おお、いいですね。
うん、で子供手当もむちゃくちゃ手厚いと、
うん、
もう子供ってお金の子供さえ作ればお金の心配なくなるって言われてるらしい。
まあまあいいんじゃないですか。
逆にすごいよね。で、同性カップルですね、
はいはい、
今いろんなジェンダーの問題ありますけど、同性カップルとか独身の女性でも不妊の治療の補助が受けれるんですよ。
ほんほんほん。
だから人工授精が6回まで、体外受精が4回まで保険適用と。
まあ日本もその辺はなんか最近なってきましたよね。
うん、変わりつつありますけどね。
うん、
だからまあその第三者からその精子の提供を受けるその同性のカップルとかさ、
あーはいはいはい、
独身の女性とかも珍しくないらしいんですよ、フランスでは、
うんうん、
でなんか出産後その親の婚姻関係とか性別とかに関係なくその保育の補助を受けられるらしいんですよ。
おー、なるほど。
だから結婚してなくてもその子供ができちゃったと、
うん、
っていう状況でもちゃんと補助を受けられると。
うんうんうん。
でねこれすごいなと思ったんですけど、そのフランスでは希望すれば生後2ヶ月からの子供を保育所に預けられるんだって。
へえ、2ヶ月なんてもうまだ何もできない
っすってね。ね、しかもちょっとなんか危険というかさ、あまり外とかにも出したくないじゃないですか。
そうですね、
生後2ヶ月って。でもそういうところでも預けられると。
へえ、じゃあ早めにそういう職場復帰ができる。
そうそうそうそう、
ほ
う
ほ
う、うん、なんか一定の所得以下であれば、しかも費用はかからないと。
うん、日本だとね、うん、6ヶ月でしたっけ、それぐらいですもん
ね。そんなんですね、うんうん、だからね、この産休期間もフランスでは短くしようと思ったら短くできると、働きたい人とかはね。
うん、うんうんうん。
で3歳から義務教育が始まるらしくって。
うん、
3歳から義務教育って書いてあったんですよ。
すごいね。
うん、で日中長時間子供を学校に預けられるので、まあ、働く親をサポートすると、
はいはいはい、
で、まあ、原則として高校まで全部無料です、
子供。ああ、いいですね。
小中高、
うん、
これがすごいなと思って、
はい。
まあ、国によってね、そのさっきのトロッコ問題じゃないけど、文化とか考え方とか経済状況って全然違うんで、その倫理観 もね全然違うんで、一概にねこのフランスがやったことを日本が真似すればうまくいくってことはないと思うんですけど、
はい、
まあ参考になるなと。
うんうんうん。
でなんかここまでやってると、なんかお金ないから子供産めないっていう状況を生み出さない状況を国が作ってるよね、
うんうん、
言い訳にはできないよね、ここまでやると。
うん、
だからしかも保育も充実してるから、
うん、
本当は早く子供欲しいけど、今仕事ね、まだこれやめれないし、まだ仕事の方頑張りたいから、今は子供ちょっとって人にもいいよね、この2ヶ月からって預けれるもん、
うん、
しかもこの同性カップルとかその独身女性が子供が持つっていうことをさ、日本の儒教的な視点から見るとちょっと大丈夫ってなるけど、ちゃんと子供育てれるのとかってなるけど、そういうのもね、多様な家族の形の、ね、受け入れしてるっていうのがね、
そうですよ、
すごいいいなと思って、
うん、
でこのフランス あの補助のいいところが、なんかね、あのどんな人でも受けられるらしいね、こういう補助って。日本ってさ、ある一定の条件満たさないとこういった補助受けれないっていうケースないですか。
はい、ありますね。
多いし書類も複雑じゃないですか。
うん、
でなんか調べていくうちに、なんかよくわからんしめんどくさいからもういいやってなる。
あるある
あるじゃないですか。そういうのもないらしいんですよ、
はい、
なんでね、比較的いいなと思って。
いいですね。
まあそのこのフランスが手を打ったのって、もっともっと今の日本の状況よりもっともっと前の段階で早く手打って、まあこの危機的状況を出したんで、その日本が今からこれやってもどうなんみたいな問題はあるんですけど、
はい、
まあ何もしないよりかは経済的状況という観点から見れば良くなる可能性もあるよね、やると。
うん、
前回もさ、石丸市長の地方政治の話したじゃないですか。
はい、
そこでもやっぱりね、このご高齢の方っていうのがね、ものすごい歪みになってるよね。こううまくいくためのボトルネックになってるよね。
の
ボトルネックって言っていいのかな、いいのかな、こんな言い方して怒られないかな。まあいいや。いやだから税金もねきついよね。インボイスも始まったしさ。
うん。
あれもなんかあれでしょ、なんかすごい反対運動あるんでしょ、インボイス。
あ、インボイスめちゃくちゃ起きてますね。
53万人の反対をなんか総理大臣に提出したとか。
はいはいはい、言ってます ね。
まあでもそりゃそうですよね。ちょっと僕もこれ聞いた話、人から聞いた話なんで正確な数字ではないと思うんですけど、江戸時代とかにその農民って幕府に年貢納めるじゃないですか。
うん。
その時の割合が 50% だったんだって。
はいはいはい。
収入のね、農民たちの、うん、で農民たちめちゃくちゃ貧乏だったよね。もう生きるか死ぬかで飢え死にする人もいると。
うん。
めちゃくちゃ貧乏だったんだけど、今の日本のその一般的なその割合でいくと 53% らしい。
へえ、そんなに？
そんなに取られてるらしいですよ。
へえ。
でもそのぐらいじゃない？健康保険でしょ、で年金でしょ、で住民税でしょ、所得税でしょ、で消費税、え、消費税言った？なんかその辺バーって全部足したらさ、 53% ぐらい。
あ、日々のそのなんかお酒の税とかタバコの税とかも、
そうそうそうそう、
はいはい、
含んだり、
ガソリン税
ね、もちろん会社やってる人はね、法人税なんて 20%30% 取られますから、
うん、
まあね、そういう状況なわけでございまして、
うん、
これから日本どうしていったらいいと思います？
どうしていったらいいんですかね。
うん、なんかに日本って移民の文化ないじゃないですか。
うんうん。
まあ、島国なんで、例えばそのヨーロッパとかっていろんな国とこう隣接してて、
まあね、行き来できますからね。
行き来できるし、その言語が違うとか文化が違うとか、アメリカもたくさんメキシコの移民とかがいて、その英語が通じないとか、その多様性ですよね、うん、ダイバースすごい強いじゃないですか。
はい。
一方で日本って、まあ、その極東の小さな島、まあ小さな島国、小さくないんですけど実は日本ってそんなに、
うん、
まあ島国って言われてて、その独自の言語使って独自の文化でやってるんで、なかなか移民の文化がないんですよね。
はい。
なんでなんかその移民を受け入れることのハードルもすごい高いよね、
うん、
外人が日本に来て働くことのその外人のレベルってすごい高くない？
うん、はい。
なんでなんかこの少子高齢化って、日本が抱えてる少子高齢化って他の国が抱えてる問題よりもその文化的にも深刻というか重い問題だと思うんですよね、この辺クリアするのが。
はいはいはい。
なのでね、英語勉強しましょう。
英語
英語勉強しましょう。
英語なの？
英語でしょ、これ解決するの英語ですよ多分。
あ、そうなんですか。
うん、
そういう国際公用語を使いこなして、
うん、やっぱりその日本人、全日本人が自由に海外をその言語の障害なく行き来できて、経済的にもいろんなことできるようになると状況変わるでしょ、間違いなく。
うん、はいはいはい。
移民も受け入れるようになって、インバウンドもすごく強くなって、うん、まあ、働き方も多様化して、
うん、
海外で働くっていうことが民衆化すると、日本の中で、
うん、
そうするとこの問題ってなんか軽減するような気しません？
お、じゃあ英語をやることが、
うん、国というね、国と政府っていう問題から見ると、それ問題から問題放棄じゃんって言われても仕方ないかもしれんけど、
ああ、でもそれもトロッコ問題じゃないですか。じゃあその学校の授業でよく言われるのが、古文なんかやっても意味ないじゃんっていう話あるじゃないですか。
うん、
じゃあ古文の時間を全部やめて英語にしましょうっていう。
あ、はいはいはいはい、そうかもしれないね。
そっち派ですか、ラディカルですね。
うーん、いや究極で言えば英語なんていらないよ、日本で生きてい
く。そっちやねん。
究極で言えばね、その
はい、はい、
究極のそういうこのルールのもとで生きていくんだったら、うん、いいけど、うん、このルールつまんないじゃんって思う人たちは、うん、みんな英語勉強して海外行ったりするんじゃないですかね。
おー、はいはい、
うん、だからどっちがいいか悪いかは分かんないけどね。 はあ、これはもうあのいいか悪いかじゃなくて好きか嫌いかで決めていいと思います、子供の場
合は。へー、はいはいはい、うん、
まあね、まあ、ちょっと話が飛躍しちゃいましたけど、今日はその日本が抱える少子高齢化問題について、先月ですね、ちょうど80歳以上の年齢が10人に1人っていう通知までついにやってきましたんで、
はい、
ご報告させていただきました。今回の感想をメールまたは Apple Podcast のレビューでお待ちしています。2人でコメント欄をすべて読んでいますので、今後の番組をより良くするためにあなたの感想をお待ちしています。
本日
も最後まで聞いていただきありがとうございます。それではまた来週お会いしましょう。
さよなら。
兄弟番組のゴロゴロ企業ラジオでは、ハリーが企業やスタートアップに役立つ情報をゆるく紹介しています。概要欄にリンクを貼っていますので、こちらもよろしくお願いします。